マタイの福音書20章1節から16節です。天の御国は自分のブドウ園で働く者を雇うために朝早く出かけた家の主人のようなものです。彼は労働者たちと1日1デナリの約束をすると彼らをブドウ園に送った。彼はまた9時ごろ出て行き、別の人たちが市場で何もしないで立っているのを見た。そこでその人たちに言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。相当の賃金を払うから。彼らは出かけて行った。主人はまた12時ごろと3時ごろにも出て行って同じようにした。また5時ごろ出て行き、別の人たちが立っているのを見つけた。そこで彼らに言った。なぜ一日中何もしないでここに立っているのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。主人は言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。夕方になったので、ブドウ園の主人は監督に言った。労働者たちを呼んで、最後に来た者たちから始めて、最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつ受け取った。最初の者たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らが受け取ったのも1デナリずつであった。彼らはそれを受け取ると主人に不満を漏らした。最後に来たこの者たちが働いたのは1時間だけです。それなのにあなたは1日の労苦と焼けるような暑さを辛抱した私たちと同じように扱いました。しかし主人はその一人に答えた。友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と一でないで同意したではありませんか。あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんか。それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか。このように後のものが先になり、先のものが後になります。赤坂泉先生より、気前がいい主人、恵みを知ると題して説教していただきます。
おはようございます。こちらの講談では昨年のアドベント12月のクリスマスを前にした季節に旧約聖書の預言から何度か御言葉を聞きました。主イエス様が王として来られることが預言されていました。世界の闇を放置しない王、公正と義を行う王、平和の契約を与える王、そんな説教題で1回2回3回と語らせていただき、そして主イエスキリストの来臨においてこの預言が成就して、まことの王が私たちのところに来られたのだと言って、クリスマスを共に喜び祝ったことでありました。少し時を経て2月の末からは受難節に入ったことを覚えて、マタイの福音書から拾い読みをしてまいりました。神ご自身であるイエス・キリストが神から人への和解の道を携えて私たちのところに来てくださったこと、その救いの道を完成してくださったこと、そしてその道に入る者、その道を通って生きる者が神が意図しておられる本来の平和、すべてが完全に調和の取れた状態、その本来の平和を実現してくださる王であるという、そのようなことごとを共に見てまいりました。今朝同じマタイの福音書から もう一つの視点を加えられたいと思います。それは主イエスが実に、今日の表現で言えば気前の良い王であるということです。今朝の記事、大変興味深い記事です。興味深いという言い方がもしかしたらしっくりこないとすれば、筋の通らない変なお話だというふうに言ってもよいと思います。朝早くから夕方6時まで一日中焼けるような暑さを辛抱して葡萄園で働いた者たちと、夕方5時からおそらくは涼しい風が吹くような時間でしょう、そこからたった1時間働いた者たちに対して与えられた賃金が全く同じでありました。12時間近い労働とたった1時間の労働に対して与えられた賃金が同額だというのは筋が通らないという感じがする、変だっていう感じがするのだと思います。10節の最初の者たちの期待や12節の彼らの不満とつぶやきは実に最もだという感じがいたします。でも同時に主人の態度や判断には不当なところは一切ありません。というのも、早朝雇われた者たちは1デナリの約束に同意して葡萄園で働き始めたのでした。その約束の通りの賃金をもらっただけのことです。朝9時、同じようにそこで雇われた人たちは4節、相当の賃金を払うからという主人の約束に同意して働き始めました。12時ごろ、3時ごろ、同じようにしたとだけ書いてありますから、おそらくは相当の賃金を払うから私の葡萄園に行って働きなさい、はい行きますっていう、そういうことでしょうか。夕方5時の人たちに至っては賃金の約束さえありません。さて、したがって13節、友よ、私はあなたに不当なことはしていませんというのは全くその通りなんですよね。約束したその通りのことが一人一人に対してなされているだけといえばそう。それでも何か落ち着かない、なんか変な感じがする。いや、この例えの現場にいる労働者たちのことだけではなくて、私たちもこの話を聞かされて何か落ち着かない感じがするのではないかと思うのですが、どうなんでしょうか。何か筋が通らない、変な感じがする、その感覚をこう呼び覚ますというか、そこにまさにこの例えの狙いがあるのではないか。私たちが常識だと思っていることを問い直し、当然だと思っているその基準を覆す、そのような狙いが今日の例えの中にはあるのではないか。今日の例えは天の御国はと始まります。天の御国はこの主人のようなものですと、御国について教えるイエス様のお話ですが、地上を生きている私たちのそれと天の御国の基準といいますか、そこの間にこうだいぶ開きがあるという、そのことに気がつかせるための変なお話なのではないか。最後16節はこのように、後のものが先になり先のものが後になりますという、これもなかなか分かりにくい、読み慣れてはいるけれど聖書の読者にとって、でも実のところ心が落ち着かない、そんな結び方で終わる今日の記事ですね。その狙い、私たちの常識を問い直し、私たちの基準を覆すことになるのだろうと思うこの記事にもう一度目を留めてまいりたいと思います。再確認ですが、天の御国はと始まっています。 天の御国はこの気前の良い主人のようなものであると。そしてそれを聞くと私たちはどこか心が騒ぐっていうか驚くっていうか、いや、それが大切。この記事を読んで、この主人の気前の良さにどこか落ち着かないところを感じるとするならば、それは私たちの基準標準常識、それが御国のそれからずれているということの証に他ならないのではないか。私たちが天の御国の標準を持って今生きていたら、このお話を聞いても別に変だと思わないということなんでしょうね。これを読んで変だと思うということは、この主人の心がよくわからないと思うとしたら、変なことするなって思うとしたら、私たちの側がどこかずれているのだろう。私たちが常識、まあ、鍵かっこつきでしょうかね、だと思っているところに従えば、汗を流して働いたらその労働した分に応じて報酬を受けるはずだという、まあ、それが私たちの常識的な感覚でしょうかね、まあ、残念ながらこの社会の現実はそうはなってはいないかもしれない、まあ、だけれどもです、私たちがそう、まあ、考えさせられているとか信じさせられているというか、そうであるはずだと思っているのは、働いたら働いた分に応じて報いがあるんだと、先のものは先に報いを受け、後のものは後回しでいいんだと、長いこと働いたものはそれなりの報いを受ける必要があるし、ちょっとだけ働いたものはまあそれなりで良いはずだ、まあ、そんな私たちの感覚を持って読むものですから、この主人の気前の良さが変な感じがする。気前が良くて自分の葡萄園で働いた人たちに皆に14節同じだけ与えたいのだと言われる。そして現にそのようになさる。この主人の基準は労働量に応じた賃金ではなく、貢献の度合いに応じた報酬ではなく、業績に応じた報いではなく、私たちのこう考えをことごとく覆すわけですよね。そうではなくて、私は同じだけ与えたいのですとおっしゃる、この主人の心、それが基準である。気前の良い主人の心が基準である。それが御国なのだということですか。私たちの常識が通じないと言いますか、私たちのそれを問い直されると言いますか、そのような天の御国の福音を私たちは聖書から聞いているのだということを思い出したいと思います。直前の記事にも目を留めていただきたいと思いますが、19章の30節を見ますと、よく似た表現が出てまいります。19章30節、しかし先にいる多くのものが後になり、後にいる多くのものが先になります。さっきの20章16節とそっくりですよね。イエス様は大切なことを繰り返し教えておられます。この19章の最後は27節から始まります。ペテロの言い分をちょっと読みます。ペテロはイエスに言った。ご覧ください、私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました、まあ、私たちはって言ってますから、ペテロ一人の問題じゃなくて、ペテロとアンデレとかヤコブとヨハネとか、まあ、12弟子、弟子たちを代表して言ってるんでしょう。私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました、それで私たちは何をいただけるでしょうか。なかなかペテロらしいという感じが私はいたします。すべてを捨ててあなたにこれまで従ってきたのですから、もう2年にも3年にもなります、それ相応の報いが約束されていると思ってていいんですよねと、そんなふうにこう行間を読み込んでしまってもよいでしょうかね。まあ本当のところ、ペテロがじゃあどれだけのものを捨てたかって言って、ちょっとペテロ先生ごめんなさいって感じですけど、そんなに捨ててはいないかもしれない確かにガリラヤ湖で漁師として生まれ育ちました、イエス様に私について来なさいって言われてすぐに 船も網も捨ててって書いてあるかもしれませんけれど、うん、でも例えばマタイが主税人のその職を捨てたっていうのとはちょっと違う気がしますね。終点も癒していただいて、奥さんもいて、後には奥さんも一緒に殿堂に歩いてとかっていうような割と恵まれた環境でしょうか。まあでもペテロとしては私たちは全てを捨てて、ちょっと話を盛りすぎじゃないかなと思いますが、これだけ捨てたんですから当然それなりのものをいただけると思ってていいんですよねっていう、そういう感覚でしょうか。20章の20節以下、後ろもちょっと見ていただきたいと思いますが、今度はゼベダイの息子たちの母が、ヤコブとヨハネの母が息子たちと一緒にイエスのところに来てひれ伏して何かを願おうとした。やがて御国で一人はあなたの右に、一人はあなたの左にですね、イエス様が王様になるときには右大臣左大臣よろしくお願いしますっていう、お母さんが一緒に来てっていうところがなかなかリアリティがあるっていうか、そんな感じがいたしますが、この人たちもまた貢献に応じた報いを期待しているっていうか、そういうことでしょうか。さらに24節を見ると、他の10人はこれを聞いてこの2人の兄弟に腹を立てたって書いてありますから、みんな我こそはと思っていたのに出し抜かれた感じがして腹を立てたっていう感じですか。実にこの弟子たちの姿、まあ私は親近感を覚えるって言いますか、まあある方々はもしこのペテロの姿を見てなんと嘆かわしいって言ってこう非難するような気持ちがあるかもしれませんし、こっぱずかしいって思うかもしれませんし、でも私たちの中にも似たような傾向がどこかあるのではないかな、謙虚に自らを問い直したいと思います。長いことイエス様にお従いしてきました、イエス様のために多くを捧げてきました、たくさん奉仕してきました、人のためにもたくさん使ってきました、当然それなりの他の人以上に報いがあるはずですよねっていう、そういう感覚。ペテロのようなこんなあからさまな表現はしないとしても、つまりイエス様それで私たちは何をいただけるでしょうか、心まであからさまな表現はしないとしても、どこかにそんな感覚がありはしないだろうか。裏返しにして自分のことではなくって他の人のことを妬ましく思う感覚がありはしないだろうか。気前の良い主人に大胆に恵みをあしらっていただいている隣の誰かを見て、あんな後から来て1時間しか働いてないのにあんなにたくさん祝福をいただいてるってイエス様不公平じゃないですかと、私の方がもっと長くもっと多くしてきたはずじゃないですかと、この主人に不満を漏らすような感覚があるとすれば、このブドウ園の労務者たちはまさに私たちであり、ペテロのこともゼベダイの子たち、ゼベダイの子たちの母のことも決して他人事として笑い飛ばしてしまうわけにはいかない。大切なことは私たちが気前の良い主人の御国に生かされているということ、その気前の良さを別の言葉で言うと恵みの原理だということでしょうか。行いに応じてではなくて主人の心に従って、ただそれだけが基準で良いものをいただける、恵みですね。後にイエス様を信じて伝道者として用いられたパウロはこの恵みということを人一倍よく理解していたし、よく教えた伝道者であると思います。そのパウロの言葉を2箇所読みたいと思います。お聞きください。1箇所はローマ書、聖書は何と言っていますか。アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められたとあります。働く者にとっては報酬は恵みによるものではなく当然支払われるべきものとみなされます。しかし 働きがない人であっても不経験なものを義と認める方を信じる人にはその信仰が義と認められます。私たちが神様に義と認めていただけるのは行いによる報酬ではなくて、ただ信仰に免じて与えられる一方的な恵みなのだということですね。ロマ書4章です。もう一箇所はエペソ書です。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神はあらゆる知恵と思慮深さを持って私たちの上にあふれさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。イエス様の血による贖い、背きの罪の許していただけるのはただ恵みによる、私たちが12時間働いたからとか一日中焼けるような暑さに耐えてロークして奉仕したからとかいうことではなくて、ただ信じていただいた恵みであるということを私たちはしっかりと覚えている必要があります。ブドウ園の労働者たちに戻りますが、朝の早朝の人、9時の人、12時の人、3時の人、5時の人、共通しているのは主人が招いた時にはい行きますって言ったっていうことですかね。私のブドウ園に来て働きなさい、はい行きますと言ってその主人の招きに応えたということ、応えて実際にその畑に行って働いたということ、その結果気前の良い主人にねぎらってもらったということですか。信じて恵みに預かったこのブドウ園の労務者たちと私たちを重ね合わせながら、私たちもまたこの御国の福音に招かれ生かされているということを共に覚えたいと思います。大切なことはすべては恵みによるというこの事実を決して忘れないということです。恵みによって神様に声をかけていただいて、恵みによって信じただけで義と認めていただいて、恵みによって今現に神の国を生きるものとされていて、恵みによって永遠の命の保証に預かっていてと徹頭徹尾、恵みによって生かされているということを改めて覚えたいと思います。私たちの何かによるのではない。したがってその恵みに生かされている私たちは、私たちの今の生き方をその生かされている恵みの原理で生きるということを大切にしたいと思うのです。もう少し具体的に言えば、それは周りの人々に接するときに、私たちの地上の世間の常識で人を測ろうとする傾向をよく見張って、そうではなくて恵みの原理で私が計られている神様によってのと同じように、その恵みの原理で周りの人々を計ることを大切にしたいということです。人一倍祝福されている人を見て妬む心があるとすれば、それは私たちがどっかこう恵みの原理じゃなくて地上の原理でことを計ってるからなんじゃないんでしょうかね。神様もっとしてもらっていいはずですよねとかっていう不満があるとすれば、何か別な原理が私たちの心や生活を脅かしているということなのではないだろうか。恵みを大切にしたい、口で大切にするだけではなくて、私たちの生きる現実が確かにその恵みを反映しているものでありたい。口で恵みを感謝しています、恵みは幸いです、恵みを知りましたといくら口で告白してみても、私たちの現実がそれとは違う原理で営まれているとしたら、それは矛盾であり偽善であるとさえ言わなければならないのかもしれない。改めて恵みに生かされているということを感謝し、恵みの計りで一切を計ることができるように主の助けを 祈り求めたいと思います。そうなったら、そうなったら、つまり全ては恵みによるのだという事実を本当によく理解して告白して喜んでそれを生きることができるようになり、自分に対してそうだというだけではなくて、周りの人々と接するときにも神の国のこの主人の計りで周りを計ることができるようになったら、そうなったら私たちの日常はなんと豊かな愛のあふれる日常になるのではないだろうかと、こう想像をいたしますね。恵みの原理で生きていたら、愛するということにこう力みがなくなっていくんではないかなと思います。何か我慢して頑張って歯を食いしばって愛しますとかっていうのではなくて、それが極めて自然なこと、喜んで感謝にあふれて神の畑で労働し、また互いを喜び合い、助け合い、使い合う、そのようなありさまが私の日常を覆うようになるのだろうというふうに思います。だろうという言葉で結ぶのは随分弱腰でありますが、率直な告白を付け加えなければなりません。私にとってもまだまだ未到達のところだという意味です。現に私はそうですってもし言えるのであれば、だろうじゃなくてですって言えるんですけど、つまり恵みの原理に完全に支配されていたら、こんなに豊かに自由に愛することができるのです、私を見てくださいってこう言えるのですが、だろうとしか言えない。まだね、まだもうちょっと頑張ります。パウロ先生は私を見習うものになってくださいってこう言えましたね。イエス様を見習うものでありたいと思いますし、信仰の先人たちを見習うものでありたいと思いますが、なお恵みを知り、恵みに生きることに神様が与えていてくださるところのこう伸びしろという言い方をしましょうか。そこに期待をしながら、ますます恵みを知るものとして成長させてください。この恵みの原理で生きることができるように助けてください。そう祈りながら、期待しながら、新しい出発をさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。気前の良い主人であられる、御国の主であられるイエス・キリストの父なる神様、お名前を賛美いたします。今朝もう一度あなたの恵みの原理に私たちの思いを向かわせてくださってありがとうございます。確かに知らされ、知り、信じています。行いによるのではなくて、ただ信じることによっていただいた恵みの贈り物であるということを、そしてそのいただいた恵みの贈り物、御国の命に私たちを今を生かしていただいておりますが、その事実をもう一度わきまえながら、ますます深く恵みを知るものとされたいと願いを新たにいたします。またその知らされた恵みの原理でもって生きることができるように、主が助けてくださることを祈ります。そのように祈りと願いを新たにして歩んでまいる私たち一人一人の上に、神様の祝福がいよいよ豊かに注がれますように、そして私たちが御国の輝きを反映させながら、この私たちに与えられている地上の一日一日を歩むことができますように支えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。